今アドベント、クリスマス、イエス様の誕生をお祝いする備えの時、これは過去の出来事として、かつてイエス様が2000年ほど前にお生まれになった、それを記念する備えの時で終わらないんですね。この備えっていうのは決して過去の出来事のためのを祝うための備えではなくて、だけではなくて、もう一度イエス様が来られるという再臨です。その備えでもあるということを心に留めなければなりません。そういう意味では誕生ではありませんけれども、ご再臨のこの主を待ち望む時でも、その時は裁き主として来られるその主であり、そして私たちにとっては最高の喜びの時だと聖書は言います。何かというと、完成される時、救いが完成される、その時が来る、そのための備えというふうに。ですからアドベントは過去の出来事であるイエス様の誕生を祝う備えだけではなくて、それを通してもう一度来られるイエス様を待ちわびる備えの時、こういうふうに理解するべきです。で、聖書を見ますとね、前にもお話ししていますけれども、ユダヤ人たちの時間という概念は、過去あったことっていうのは過去でおしまいじゃないんです。今も継続しているという言い方が非常に強いです。そしてその継続は、今継続、今の段階ではなくて、これからも続くという約束に基づいている、こういう考え方で聖書は書かれています。ですからアドベントっていうのは、イエス様が過去2000年前にお生まれになったことをお祝いする備えの時という過去の出来事ではなくて、今の出来事でもあるわけです。もう一度来られるイエス様をお待ちするという、その今の出来事であり、そしてこれはイエス様が来られるまでですから、これからずっと続く、その主未来にわたってのまた心備えでもあるわけですよ。で、そのことをこう覚えるのにとても良い箇所が、このペテロの第一の手紙の一章の13節から。つまりイエス様が来られるということを、これを喜び祝い、その備えとして、クリスチャンならばこういう備えをしましょうよ。それはクリスマスをお迎えする時の備えでもあるし、またこれから世の中どうなるか分かりませんよね、本当にね。で、その週末に向かっての備え、そういうふうに理解をしていくときに、この箇所はとても良い箇所です。で、これを3回に分けます。13章のこの、ごめんなさい、1章の13節から、まずこの16節までを一区切り今朝いたします。そして17節から21節まで、これは十字架の贖いの根拠ですね。なぜそういう備えをするのっていう、その根拠を言っています。そして22節から25節まで、これが3つ目です。じゃあその間私たちは何を支えにするのっていうと、この22節から25節、そして今朝はその意味で13節からこの16節まで、そして今夜夕方はこの22節から25節までを、そういうふうに見ていきます。そして来週の18日の朝の礼拝には、この17節からこの21節までの、そのどうしてこういう、そういうふうに待ちわびるのか、クリスチャンの姿勢の根拠ですよね、動機、それについて学んでいくと、見ていきたいと。さて、その意味でまずここのこの根調は、そういう意味でクリスチャンにとって、まあ、特に私たちに、私にとっても皆さんにとってもですが、ちょっと厳しい進めになります。厳しい進めになります。でもそれは覚えていただきたいのは、救われるための 進めではなくて、救われているがゆえに私たちがどういう指針を持っていかなければならないか、何を目標としていかなければならないかということについて、ペトロがクリスチャンたちに語った手紙だということです。そのように理解していただきたいと思います。ここにですからと13節であります。これまで、つまり1節から、まあ実際には3節からですが、3節からこの12節までのことを受けてですからと言っています。これはイエス様を信じて救われるという神様の大いなる救い、それを指していますよね。で、救われたものだから、このようにして救われたのだから、ですから私たちはどう生きていったらいいのかっていう、そういう進めであります。ですからこの進めを受けるということは、またその進めが私たちの心の中に本当に大切なんだというふうに受け止めれるということは、救いを受けているという一つの証拠でもあります。イエス様を信じた人でなければこの進めは意味を持たないだろうし、また救われたいと願っていなければこのペトロの進めは非常識、世の中から見れば非常識というふうに聞こえるかもしれません。そんなことをこう考えながら、私はこの言葉を、進めをどういうふうな気持ちで聞くのかな、ちょっと自分がイエスが信じているかどうかの尺度にもなるところでもあります。このですからとこういうふうに言っているのはそういう意味であります。ですからここのところに行ってきますと、このペトロは言うんです。救いの教理を知るということは実際生活において証しされるものだよっていうふうに実は言っていることなんです。救いを知っています、信じてます、でも生活は信じている前と一緒ですっていうふうなことはありえないとペテロは理解しているので、これを進めます。そこで、じゃあイエス様を信じて救われているクリスチャンの生活とは何ですかという問題が出てきます。それと同時に、その実際生活にどのようにしてクリスチャンとしての生活ができるのか、その方法とその原動力というんですか、力はどこにあるかということを考えていかなければなりません。そのことを言っているのがこの13節からなんですよ。で、先ほども言いましたように、くれぐれも繰り返しますが、この13節からは常に前提があります。それはクリスチャンとは、また救いを与えられたものとしての生活だよということです。イエス様を信じて生きるということの目標、指針ですよという意味です、ね、そのことを踏まえて、理解して読んでいきたいと思います。つまり生活態度において変化し成長しなければならない、そのことを本当に心がけていかなければならない。神様を信じた敬虔な愛に満ちた生活を送るというのがクリスチャンですよと、この後半に言っているわけであります。そこで13節ですから、あなた方は心を引き締め身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさいと命令されています。命じられています、クリスチャンはです。で、ここには何かと言いますと、ですからと始まっていますが、その清い生活っていうのはどういう生活かと言いますと、三つここに挙げています。清い生活するための前提、何かというと、一つ、あなた方は心を引き締めなさいというのが一つです。で、二つ目、あなた方は身を慎みなさいというふうに勧められています。そして三つ目、あなた方は ひたすら待ち望みなさい。ね、これ3つです。このように進められています。そして、次に何を待ち望むのか、どうしてそうするのか、何を得ようとしているのかっていうと、その真ん中にありますね。イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みです。ただ単に漠然と待ち望んでいるんじゃないっていうことです。何をっていうのははっきりと知っている。で、このあなた、イエス・キリストの現れの時っていうんですから、もう一度来られる時のことですね。再臨の時です。そのことを指しています。じゃあそれを見ていきましょう。そこで一節。はい。一番目の、十三節の一番目。あなた方は心を引き締めなさいということです。ね、クリスチャン。心を引き締めなさい。どういう意味でしょうか。この言葉はですね、この直訳しますとちょっとわかると思うんです。あなた方の腰を引き締めなさいという意味なんだそうです。腰を引き締めるってどういうことなのかと言いますとね、これは当時の長い服装、衣をですね、足の間にこう引き上げて、ちょっとふんどしみたいな、失礼な話ですけど、この引き上げて、そして縛って腰で縛る。ちょっと絵なんかで、あるだろうと思うんですが、全部こう、腰のところに長いのを引き上げて、そして腰のところで巻いてしまうと。そういうことを言うようです。これはエリアがですね、アハブ王の前に走っていくときに腰を引き締めてって言って、こうちょうどこの長い着物をですね、引き上げて腰のところで巻いて、で、走りやすいようにするという、そういう意味なんだそうです。ですからこれは心を引き締めるっていうふうに言っています。引き締めるっていうんですから、着物を引き締めるじゃなくて、心をそういうふうにしなさいと言っています。備えですよね。心の状態をどういうことかというと、すぐに行動できるように心を備えなさいっていうことです。私たちが何かする前に、どうもこう、ぐずぐずしちゃう。いや、私はもうやり始めるのが遅くてね、始めたらすぐスースーって行くんですけど、っていうふうによく言うでしょ。で、心さえ定まれば、そうすれば動ける。まさにそのことを言っています。心が決まらないと行動できないんですよ。やるにしてもやめるにしても、覚悟がいるっていうことですよね。そういう意味で、神様の御心が分かったならば、すぐに動ける心の備えをしていなさいという意味なんです。いやー、わかるけどね、まあその時はその時でいいかって、私なんかいつもそうなんですが、ずるずるずるすると、わかった時でもなんか動きにくい。でも備えてね、いや、本当に神様の心がわかったら、何が正しくて何が間違ってるかがわかったら、すぐその通り行動しようっていうふうに心を定めていますと、それがわかった時にスッと腰が立つ、動くんですよね。そういうふうに備えていなさいっていう意味のようです。どうでしょう。覚悟がいるようです。ですから心をただタラーンとしてますとね、何か言われても、まあもう今更もう行きたくないよ、動きたくないよ、今寒いですから余計ね、こたつから出たくないよ、からストーブの前から出たくないよっていうふうにこう、でももうやらなくちゃいけないっていう心決めてればどうです？その時間になったらスッと動けるでしょ？まず行動する前の心の姿勢について言ってます。ですからこれ順番的にいけば文法的にもそうなんですが、まず行動する前の心の状態として一番目にしなければならないことなんだそうです。イエス様が来られるということを待ちわびるというのはそういうことのようですね。まず心の状態を整えていく。そしてその次、二つ目は身を慎みなさいです。あなた方は身を慎みなさいと言っています。で、これはどんなことかと言いますと、この身を慎む、 霊的に油断してはいけませんという意味のようです。つまり、どういう、霊的にじゃあ油断しちゃいけないってどういうことなのか余計わかんなくなっちゃうんですが、それはどういうことかと言いますと、私たちクリスチャンが、実は罪に対して注意を怠らせるような、そういう心の状態なんです。そのままにしておくことを言います。これもやっぱり心の状態ですよね。で、どういうことかというと、私たちのこの罪に、特にここ全体を見ると、罪に対して無防備でいるっていうことです。今のこの時期は特にそうですよね。いろんな誘惑に満ちたものが多く出回っている。またそれも誘いの多い時期でもありますし、時代でもあります。ですから、その罪に対して心をきちんと整えておかないと、そちらの方に流れてしまう。その誘惑に陥ってしまうよ。で、それは、もともとはそこには、ある人はこういう意味です。心の怠惰のことを指してるんだ。まあ、心を怠惰にしておく。そういう罪に対して注意深くしない状態のことを怠惰にする。心を怠惰にしておく。心を怠け者にしているということなんでしょうね。罪に誘う心の怠慢さ、鈍さに陥らないようにというふうに警告している。ということです。で、これはクリスチャンじゃなくても大切なことではないでしょうか。今、小さな子供から、そしてまた大人に至るまで、年齢関係なく、罪に対して心を本当に注意して見張っていないと、すぐ、そちらの方に私たちを陥らせる、向けさせる、誘惑というのはたくさんあります。そして、ペテロは、この4章の7節ちょっと見てください。4章の7節と、そして5章の8節でも同じことを繰り返しています。いいですか。4章の7節。万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために心を整え、身を慎みなさい。と言っています。週末が近いんだよ。つまり、これから、時代とともに良くなっていくんじゃなくて、週末に近づけば近づくほど、つまり時代が進めば進むほど、心を整え、身を慎む必要がある。という時代になってくる。そして5章の、この、もう一箇所ですか、5章の8節ですね、見ますと、こういうふうにまた言います。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。これはまあちょっと比喩的な表現をしていますけれども、それくらい私たちの周りには罪を犯させようとする。そういうもので満ちている。誘惑が大きい。子供だから誘惑がないということはない。もう大人だから誘惑に会うことはないということはない。もう年を取っているから誘惑に会わないということはない。どんな立場の人であっても同じであります。まさに油断なく警戒するようにとペテロは進めます。これらのことが繰り返されているということは、繰り返しますけれども、ペトロはクリスチャンたちがこの世の精神的なこの怠惰から罪に対して陶酔していくようなって言うんでしょうか。そういう状態に陥る。本当に罪に対してその罪をにからに罪に対する警戒心というものを失うということをペトロはよく分かっていたんでしょうね。 だってペトロ自身がそうだったでしょ。イエス様がね捕まって、そしてピラトのところに、大祭司のところに引き連れていく、特に大祭司のところですね、引き連れて行かれた時どうでした、ペテロは。ついついイエスを知らないと三度言っちゃったんじゃないですか。イエス様が警告したってしていたにもかかわらずです。そういう事柄というのはペテロ自身の経験からかもしれませんね。まだねペテロ失敗してるんですよね。あのガラテヤ人の手紙の中にありますね、パウロがペテロを激しく叱責したという、そういう出来事がありました。それは何か、ユダヤ人でないクリスチャンたちと一緒に食事をしていたのに、ユダヤ人のクリスチャンたちがエルサレムから来た時に、あ、ユダヤ人でない人たちと一緒に仲良くしている姿を見られたくなくて離れていったという、つまり人種的な偏見をペテロは持っちゃいけないと、コルネリオの体調の出来事で家で経験しているにもかかわらず失敗をして、そして人種的な差別を、福音が人種によって違うんだ、ユダヤ人以外にも救われる、信仰によって救われるというそのことをひっくり返すような生活態度を取っちゃったんですよ。だからパウロはペテロを激しく責めたとあります。このようにペテロ自身、あのペテロが失敗をしちゃうんですよ。でもペテロ許されていきますけどね、それでも許されていくんですが、しかし自分の経験の中からペテロはこのように言っているんじゃないでしょうか。本来ならば良いと言われている、例えば財産、レクレーション、名声、学歴、権威、またはおいしい食べ物、楽しい出来事、そういったものも本来良いものなんですけど、そのものはね、でもそれらが私たちを罪に誘う動機になったりする、力になったりするっていうことはあるんじゃないでしょうか。自分の保身のために、自分の身を自分で守るためについ偽りを言ってしまうとか、拒否してしまうということが起こりうるんじゃないでしょうか。ペテロはそのことをよく知っています。ですから身を慎みなさいとこう、よく自分の霊性を罪からよくこの注意深くしていなさいよ。それで三つ目ですね、ひたすら待ち望みなさい。これだと積極的な面ですね。じゃあ何か、クリスチャンとしてふさわしいクリスチャン生活って何かと、待ち望みなさい。でこの望むというのは、私たち日本人はまあ願っていなさいよ、望みなさいよっていうと漠然とした感じでまあ期待をするぐらいに捉えるんですが、ここのところでこの聖書の言葉は実はもっと曖昧な期待じゃなくて、もっと強い期待のこと、必ずなってほしいっていう、そうならなければ困るっていうくらいの強い気持ちを表す望みなさいということのようです。しかもそれに対してですね、ひたすらという言葉が付け加えられています。とっても大切です。私たちは一体何を待ち望んでいるんでしょうかね、何を願っているんでしょうかね。あの時々日曜日に来た時だけ、あ、イエス様が来られるということを望むの、いやそうじゃなくてひたすらですからね、ある時だけじゃないんです。そういう理解を私たちはこのペテロから受けたもので、受けているということをもう一度あの考えて、キリスト者生活ってのは何なのかってことをあの問い直す勧めではないでしょうかね。アドベントっていうのはそういう意味では心を引き締め、身を慎み、そして ひたすら待ち望む。何をですか？何を待ち望んだんでしょう？あ、クリスマス、どんなプレゼントかなって、それを待ち望むんでしょうかね。それもいい待ち望みかもしれませんが、しかしここに言われている事柄は、そうではないんですね。この、ペトロが言ってるのは、キリストイエスの、イエスキリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵み、というふうに言っています。イエス・キリストの現れの時とは、先ほど言いましたように、イエス様のもう一度来られるという約束が実現する時、御再臨の時のことです。その時に、神様がクリスチャンたちの上に、身に余る豊かな恵みをお与えくださるというのであります。じゃあ、その恵みってのは何ですか？一章の四節でこういうふうに言っています。一緒の要素、その恵みについて、三節の後半でね、私たちを新しく生まれさせてって言うんですから、イエス様を信じる者とさせてくださって、何か生ける望みを持つようにしてくださいました。じゃあ生ける望みとは何なのかというと、四節でまた朽ちることも汚れることも消えてゆくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいましたと言っています。はい。朽ちることも汚れることも消えてゆくこともない資産。この資産という言葉は恵みなんですね。もたらされる恵みのことを言っているようであります。しかもこの恵み、もたらされるというのは、神様が私たちのもとへ運んできてくださるという意味のようです。そういうもたらされ方です。私たちが頑張って行って取ってくるじゃなくて、神様が私たちにその朽ちることもない、つまり変わることのないね、まあもら、大体プレゼントってもらうまでが楽しいんですけど、もらっちゃうとね、なんとなくもう興味が半分以下に終わっちゃうっていうのがあって、ほんと親は腹が立てますよね。せっかく買ってやったのにもっと大事にしろなんていうふうにこう文句言います。そういう意味ですぐこう飽きてしまう。そういうものじゃないっていうんです。そうではない、変わらない、そういう資産を私たちに神様が持ってきてくださる。運んできてくださる。それを待ち望め。私たちが頑張って努力して勝ち取るっていうことよりも、もう一方的に溢れるばかりの、本当に私たちがもういいわっていうふうに飽きてしまわないような素晴らしい恵みを私たちに運んできてくださる。そのことを待ち望みなさい。というふうに言っています。じゃあ、そのためにどうしたらいいんでしょうか。で、そのためにどうしたらいいかというと、その一章の14節です。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。というふうに、またここに勧めが、命令があります。まず、従順な子供となること。そして、以前のっていうのは、イエス様を信じて救われる前の様々な欲望に従わないで、っていうこと。そして、聖なるものとなる。私、自分自身、あなた方自身も聖なるものとなりなさい。という、そういう勧めがあるわけであります。従順な子供になるということです。で、この従順な子供になるということはね、二つの意味があります。何かというと、クリスチャンっていうのはもう子供だっていうことです。子供だからといって、誰でも、いつでも従順かって、自分の子供を見てるとわかりますけどね。決していつも従順じゃありませんので、 でもそこのところでイエス様を信じた子供ならば、その父なる神の子供として従順である。そうするとペトロは言うんです。クリスチャンっていうのは神の家族なんだ、神様と親子関係になっている、そういう従順さなんだっていうんです。そうするとどうでしょう、親子関係で子供が親に従順に従うというのは怖くて従うんでしょうか。まあ怒られるから怖いっていうのもあるかもしれませんけれども、世の中で言う他の人が怖いっていうのと意味違いますよね。怖いけど好きなんです。怖いけどこのお父さんやお母さんを頼るしかないし、またお父さんやお母さんは私を大切にしてくれてるっていうのを知っている。だから怒られてもついていけるんです、従えるんです。そういう意味での従順さです。つまり子供とみなしておられ、そして親子関係の尊敬と、そしてまた私を守ってくれているという信頼を持っての従順さです。そういう従順さは何でしょう。失敗をしちゃったらもう親子関係切れちゃうなんてことないでしょ。失敗をしちゃっても許してくれる、そういう関係での従順さなんですよ。そうなりなさい。まず私たちは神様と親子の関係になっているんだって。だから私が父なる神様に従うのは本当に親を従うのと同じ、そして恐れるのと同じ恐れであり、また許してくださるという期待のもとに従う。失敗をしてもね、困った時は助けてくれる、そういう期待と信頼のもとに従順となる、従順な子供であるということです。それで二つ目、欲望に従わない。欲望に従わない、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望と言っています。つまりクリスチャンになる前は何が悪いことで何が良いことか分からなかったっていうことです。だからクリスチャンになる前は世の中では当然当たり前と思われていたことってのがあるってことですよ。でもクリスチャンになって実はそれがダメなんだ。で、しかも欲望というふうに言っています。ある人は極端な言い方をしてます。こういうには思わないんですが、ある人こういうふうに言うんです。神様の御心に従うことにためにはどうしたらいいんですか、何を基準にしたらいいんですか。自分がやりたいと思っていることをやらなければいいんです。やりたくないと思っていることをやればいいんです。なぜならば人間というのは罪深くて欲望なんだから、欲望で満ちているんだから、自分の欲望に従わないことが神様に従うことです。というふうに、こう、言い切ってしまう人がいます。これもまた極端です。だから、ペトロは言っているんですね。あなた方が無知であった時の様々な欲望。ということはクリチャンになって願うこととクリチャンになる前の神様を知らない前のの願うこととは本質的に違うということなんですよ。だから神様を認めないで願う欲望のことを言います。それに従わないで、だから神様を第一にしない、神様なんか関係ないと言って願っていること、それには従うなって言ってる。クリスチャンになって願うことってあるでしょ。私なんか夫婦も本当にずっと祈りがあります、願いがあります。クリスチャンになる前だったらきっと願わなかっただろうけれども、クリスチャンになったからこそ願う願いっていうのがあります。でもそれは正しいことだと信じるわけですが、そのことを言っています。ただ私たちは罪人である性質を持っていることは変わりありませんので、私たちは本当にその意味では自分の欲望が神様を信じる前の、神様を知らないかった時の欲望なのか、生まれつきの欲望なのか、イエス様を信じて願っていることなのか、ちゃんとそれこそ心を引き締めて考えないといけないことだろうと。 そのように、なぜそうしなければならないか、15節です。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとなりなさい。召してくださった。つまり、私たちがこう神様に周りよって召される。特別な働きをするもの、ご自身の役に立たせるために、使うために、特別に選ぶ。召す。これすごいことだと思うんです。私たちは、素晴らしい人、偉い人から、こう、声をかけられると嬉しいでしょ？そして、お前に頼むんだよって言われたらば、なんとこう、華やかな気持ちになるでしょうか。それと同じように神様が私たちを、あの天地万物を作られたあの神様が私たちを神様のために選んでくれた。そういうふうに言っています。だから、その選んでくださった方がどういう人ですか？聖なる方だ。つまりここは特に罪の汚れから離れているっていう意味。あらゆる罪の汚れから離れているお方なんです。だから私たちがそのお方にあらゆる罪と関係のない離れているその聖なるお方が私たちをこう呼んでくれてるのに、私たちが罪と深い関係を持ってたら、その呼んでくださった人の栄光、清さを私たちが汚すことになるじゃないですか。だからそうしなさい。で、16節でそれをさらに補足します。それは私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあります。今度はそれをね、旧約聖書のお言葉に根拠を持ってくるわけです。召しについて根拠を挙げます。なぜこういうふうにしなければ。それともう一つ、二つの根拠ですね。もう一つは聖書のお言葉です。レビ記の中に書かれているところであります。聖書もそう進めているんだ。聖書もそう書いているんだ。あなた方が信じている神のお言葉の聖書もそう言っているんだ。だから私たちはどうするんですか。欲望に従順な子供となり、クリスチャンになる前の欲望に従わないで、そして聖なるものとなりなさい。罪から分かれたもの、罪と関係のない生活をしなさい。そのように進めるのでいるのであります。そうしますとね、ここに本当にあらゆる行いにおいてもっていうにこう付け加えられていますよ。あらゆる行いにおいてもと言っています。これは毎日毎時間毎瞬すべての思いすべての行動をこう変えていきなさい。さあそうなりますとね、はい、アドベントで大切なこと出てきますね。何かというと生活の優先順位っていうものが出てきます。私たちは一体何を大事にしているのか、この優先順位というものをもう一度考え直す時ではないでしょうか。私の生活は自分の救われる以前の欲望を優先順位のトップに上げていないかどうか、自分の気持ち、自分のわがまま、そういったものを優先順位にしていないかどうか。で、神様の方は第一、第二、第三からいくとずっと点々点々って言ってね、第10番目か11番目、まだ一桁台ならまだいい方だなんていうふうにこうなっていないかどうか、そういう優先順位を、自分の生活の中心の優先順位、それがどこにどういう優先順位を置いているかをもう一たびこう点検するとき、そしてクリスマスをお迎えしたらどうでしょう。神様のイエス様のご降誕をその時ほど本当に深く、また心から喜んでお祝いすることができるんじゃないでしょうか。イエス様が来てくださったということの喜びを共に味わい知ることができるのではないでしょうか。このように思われてなりません。 もう一度私たちは一体何を中心にしてこのアドベントを過ごしている、自分の生活のね、それをもう一度点検する、このペテロの手紙のこれを基準にして、そしてね、2章の1節から今度は具体的に、じゃあ清い生き方とか罪から離れるという生き方、以前のイエス様を知ら、神様を知らない前の欲望って何なのかというと、その2章の1節、そしてまた、じゃあ神様を知って求める願いというのは何なのかっていうのが2節というふうにこう進んでいくわけですよ。これもまた合わせて、読んでいただければ幸いかなと、そのように思います。そしてイエス様が本当に私たちのその親子関係、神様との親子関係、新しい全く生き方、考え方、それをするためにイエス様が来られたこと、そういう生活ができるんだと、そういうそのことを私たちに教えるために、イエス様が十字架について死なれたし、また親子関係を築いてくださるために、3日目によみがえって確かな保証としてくださった、そのことを覚えて、クリスマスを本当にイエス様の誕生もう一度再出発の機会とされたならば、できたならば幸いなクリスマスになるのではないだろうかな、迎えることができるんじゃないかなと、そのように考えるわけです。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの恵みと慈しみを心から感謝いたします。このクリスマスを漫然と忙しく、心を引き締めることもなく、慎むこともなく、ただ過ごしているならば、それは罪の誘惑に本当にいざなわれ、また陥ってしまう。いつの間にか神様を知らない以前の生活に戻ってしまう。心も生活スタイルもいつの間にか優先順位を忘れてしまって、以前と全く変わらない状態になってしまうことが多々ございます。今までの歩みがどうであったか、何を私たちの目標とし、望みとし、力としているのかをもう一度問い直す、そんなアドベントと過ごすことができますように。主よ、お言葉を通し、また様々な出来事と交わりを通して、私たちの教え導いてくださり、確信をお与えくださいますように。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。